武井泉の赴くままに。さあ、武井泉の赴くままに第105回放送です。まずは一曲聴いていただきましょう。セックスレックスで逆さまの夕日。この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。そして
こんにちは、アシスタントの高瀬香織です。
はい、香織ちゃんよろしくね。
お願いします。
もう眠くないでしょ。
眠いよ。
いつまで眠いんで。ずっと眠いんだな。香織ちゃんずっと眠いよね。
ずっと眠い、ずっと眠い、ずっとお腹空いてる。
寝ながら食べてたり
しないけどね。
もう6月だよ、香織ちゃん。
ねえ、
6月ってさ、
うん、
何が、いきなり嫌な話から入るけどさ、
うん、
何が嫌だってさ、うん、祝日がないんだぜ。
嘘、ないんだっけ。
ないない、カレンダー見てみな。
うーわ
ー。で5月にさ、ゴールデンウィークでめっちゃ休むじゃない、
うんうんうん、
でその休み気分で5月頑張って乗り切るじゃない、うんうん、6月よし頑張るぞって言ってもさ、祝日がないからさ。どうしたおっさん。
はーってなっちゃった。頑張れない。
ね、そう、なんかどうなんですかね、リスナーの皆さんはそんな6月どうやって乗り越えてるんでしょうかね。
ね、ジメジメするし ね
梅雨はさ、
うん、
ジメジメするけどさ、
うん、
お肌は調子いいよね。
そうだっけ、覚えてないよ。
なんで
竹さん、潤い足んないからいいんでしょ、ちょうどジメジメするぐらいが。
何それ、
カサカサしてるからでしょ。
うるさいわ。心もカサカサしてるわ。違うよ。
あ、よくわかんないけど、
うるさいよ。そう、ね、一生懸命ね、6月何かと季節もジメジメしてるし、
うん、
連休なかったりでね、心が萎えちゃう感じではあるかもしれないけれども、
うん、
そんな、なんだろう、ジメジメとか萎えちゃうのも吹き飛ばすぐらい元気な放送を頑張っていこうね。
おー、頑張ろうね。
頑張ってね。じゃあ、はい、頑張って読んで、オープニングの。
オッケー。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
お、元気になったね。お待ちしてます。はい、それでは武井泉の赴くままに、梅雨のジメジメも6月の連休ない憂鬱さも吹き飛ばして、元気に赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
ゲストコーナー。はい、ゲストコーナーなんですけれども、今回もね、実は音源を前もって撮ってきたんです。はい、今回はどこで撮ってきたかというと、何回かこの番組でも、出てもらっている劇団さんなんですけれども、茨城県の石岡市を、まあ拠点ではないんですけれども稽古場に持つ一二の三
だ。
そうだね。何回か来てもらってるもんね。そこで今後の活動とかこれまでの活動とか、すごい全国展開をしている劇団さんで、まあとても注目な団体さんなので、ぜひ皆さんに知っていただきたいなと思って、インタビューをしてきました。その模様をお届けしたいと思います。はい、では音源聞いていただきましょうかね。音源どうぞ。ということで今日は、茨城県某所にある一二の三の稽古場にお邪魔してます。この稽古場に今一二の三のお二方がいらっしゃいます。まずは代表そして演出家である前島さん、よろしくお願いします。
はい、前島です。よろしくお願いします。
はい、そして一二の三の看板女優ですね。
鼻で笑っちゃった。
梅木さんです。
梅木です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで今日は、一二のさんのね、久しぶりの一二のさん登場ということもあり、今までの今年に入ってからの活動をお伺いして、その後は、はい、今後の活動を聞いていけたらなと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。
はい、早速なんですけれども、今年も一二のさんもまだ5月ですけど、はい、だいぶ動いてますね。
そうですね、去年ね、あの武井君にもご参加いただいたラウンドバウト、
はい、
9月に終わりまして、はい、まあ、その後、まあ、しばらくお休みをしてたんですが、はい、今年に入って一番最初に3月ですね、
はい、
3月からスタートして、10月ぐらいまではスケジュールが大体
すごいですね、
入っているという状況になってます。
はい、はい、
その全部が茨城県内ではないという
アグレッシブ、そうですね、
なんてことだ。
で、去年本当に地元に張り付いたので、今年は、もうガンガンに外へ出ていきたいなという感じでやってますね。
はい、その皮切りとなった3月がどこでした？
はい、仙台、
はいはい、
初めての東北。
ああ、初めてなんですね。
意外ですね。
いろんなとこ行ってるんですが、東北はご縁がなくてですね。
あ、そうなんだ。
仙台で、あの激闘仙台演劇祭という名前の演劇祭が新たに始まるという情報を聞きつけまして、それのまあプレゼントをやるという話があったんですね。
はい、
でそれに出させていただきました。3月の14でしたっけ？
多分
それぐらいですね。はい、に出させていただいて、まあ、これはもう当然終わったわけなんですが、
はい、
まあ、僕たち一応シーズンみたいな形で 1シーズンのスケジュールみたいな形で考えてるんですけど、まあ、3月のその一番最初ということで、銅の長い猫という、3年前初演が3年前
初演は3年前、はい、
で新潟で初演をした短編がありまして、
はい、
それを再演を島根で一度やってまして、3回目の上演ということで、はい、仙台でやったんですね。はい、
いろんなところを旅した作品なんですね。
まあ、2人芝居なので割とコンパクトに、作れるというところもあって、一二のらしいお芝居、コンパクトなお芝居ということでちょっと、はい、こうやってみました。
はい、はい、稽古場で通しを一度見せてもらったんですけど、そうですよね、実に一二のらしい作品で、
はい、
前島さんとあともう一人ね、大津さんが出たわけなんですけれども、はい、大津さんの芝居って実はそんな見たことなくて。
あ、そうですね。そうなんですね。
あのすごい過去に遡ってレイン、
あ、レイン
スリー以来
だいぶか10年ぐらい前、
そう、それ以来
年がバレるぞ。
まあまあうちの話になっちゃうんですけど、それで、あ、こんな芝居するんだと思いながら見てた記憶が、はい、あ、ごめんなさいね、すごい内側の話になってます今リスナー。東北が初めてって意外ですね。
そうなんですよね、
意外と行ってた気になってましたね。
そう行きたいと思いながら、なかなかそういうタイミングの合う演劇祭のようなイベントがなくてですね、僕初めて行かせていただいて、もうこれからはブイブイと、
そうですね、
は
い、
行きたいです。東北の皆さん、
はい、
東北の皆さん、
東北の皆さん、
その後の5月に、
はい、
記憶も新しい、
そうですね、
はい、
5月のちょうどゴールデンウィーク、はい、令和になりましてすぐということで、
あ、そうですね、
5月の3日4日にですね、新潟市で、はい、第5回煙突王決定戦という、
はい、
一二の実はもう3回目の 参加になるん
ですが、うん、常連ですね、
そうですね、
まあ、いわゆる短編演劇のコンクールみたいな形になってまして、はい、一般の観客の方と審査員が入って、まあ、うん、投票で、まあ、一等賞を決めるという形のイベントをやってるんですね、うん、こちらに3度目の出演をさせていただきました、うん、はい、まあ、これが今年度一応な1位ので動く予定の新作の初お披露目という形だったんですね、はい、
タイトルは、
タイトルは、
せーの、仲直りやり直し、
はい、
だそうです
という作品をやってきました。
はい、
はいはい、
でこれを今年はずっと持って回りたい、うん、まあ、全部の公演かどうかちょっと分かんないんですが、はい、できるだけ持って回りたいなと思っています。
そうですね、これからということで、はい、またお聞きしますけれども、はいはい、これからもね、すごい多方面にわたって、多方面いろんなところでもう演劇祭の出演が決まっているということで、まあ、これはもうちょっとね、後半にお伺いしようかと思うんですけれども、はいはい、新潟とかそういう地方演劇って自分はその遠征して演劇をするっていう経験がないので、うん、どんな感覚なのかなっていうものもあって、うん、そのなんて言うんだろうな、うん、身内が客席にいないじゃないですか、
僕らからすればもうそうですね、
そういう中で演劇をするってどういう感覚なのかなっていう、
まあシビアですよね、当たり前です、
まあ、まあそうです、
当たり前ですが、
コンテストだから、
そうそう、コンテストだから、まあ、簡単なし、お客さんは投票するわけですよ、うん、そうすれば、まあ、例えば A という劇団のファンで見に来れば A という劇団に投票するのが、まあ、普通は普通、
まあそうです
ね、まあ普通ですよね、それを覆して、いや一年を初めて見たけど、うん、こっちの方がめっちゃ面白かったよね、うん、って言っていただかないと、票はいただけないという形になってくるんで、うんうん、まあ、そこが一番シビアですよね、うん、実際の生の、まあ、評価をいただけるというところと、うん、あと、まあ、毎年変わってはいますが審査員の方がいらっしゃって、うん、まあ、審査員の方が、まあ、こういう場であるということに覚悟してやっぱり来てくださってますんで、まあ、辛辣なことから温かいことまでガチンコのご意見をいただけるんですよね、うん、やっぱこれが本当に ありがたい、うん、なかなかやっぱり普通に地元で公演をしててそういう評価、うん、評論というかね、うんうん、をいただくような機会っていうのは本当にないので、うん、これは自分たちの芝居を良くしていくために非常にプラスになる
ものですね、うんうん、この間その仲直りやり直しに出ていた俳優さん、
はい、
ね、にちらっとお話を伺ったんですけど、
はいはい、
なんだろう、その全然自分とは直接的なつながりのない人が褒めてくれたりアドバイスしてくれたりするっていうのは、うん、そのやっぱありがたいよねっていうことは聞いていて、やっぱ僕も役者を、まあ、やらせてもらってる身なので、そういう話を聞くと、そういう地方遠征、自分自身の役者としての成長を見込むというか考えるのであれば、ね、そのスケジュールにもよるんだろうけど、はい、物理的にやっぱり大変なこと大変じゃないですか、
まあ、まあ大変ですよ正直な話スケジュール、まあ行って帰ってすぐってわけにはいかないんで、大変は大変ですけど、一度経験をすると非常に新しいものが手に入るというのは間違いないですよ
ね、うん、ね、自分っていう役者がどういうものなのかを知るっていうふうなことを考えた上でも、すごい有意義な学んだろうなって思いながら、その俳優さんのお話を聞いていたんですけれども、
はい、
はい、でもう前半時間が過ぎてきちゃったんですけども、
あっという間ですね、はい、
後半はね、今後の展開について聞いていこうとは思うんですけれども、
はいはい、
うちのメキさんが
なんだって
お知らせを、
はい、では私はここで
そうです、まあ、その仲直りやり直しを持った上で、現在決まっているだけでも3カ所での出演が決まっているということで、
はい、
それについて情報をお伺いできればと思うんですけども、はい、まず一発目ですね、都内であるようなんですけれども、はいはい、こちらが、
そうですね、東京の調布市というところにある千川劇場という劇場がありまして、はい、うん、こちらで、毎年行われているのが千川劇場演劇コンクールという、うん、大会がありまして、こちらはまあ若手演劇の登竜門みたいな形で、ね、非常に有名な大会であるんですが、こちらのまあファイナリストに選ばれまして、うん、7月の13、14の2日間の1日。
はい、途中なんですけれどもお時間が来てしまいましたので、この続きの後半戦は16日の配信分でお届けしたいと思いますので、次回の配信も楽しみに待っていてください。はい、ということでゲストコーナーでした。さあ、このあたりで一曲聴いていただきましょう。萩野幸恵でもう一度。
ミュージックゼロチャンネルお聞きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど、30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル。
自由時間のコーナー。はい、自由時間のコーナーなんですけれども、映画を紹介していきたいと思います。
はい、
今回ご紹介させていただく映画は、ティム・バートンのコープス・ブライトっていう映画ですね。
うんうん、
アニメだよね。
そうだね、
うん、あれ見た
見たよ、見た見た
大丈夫、
うん、
頭の中に残ってないんじゃない、
うん、昨日の夜急いで見たんだよね。
急いで見た、早送りで見た、
眠い中早送りじゃ
小まくりで見た、
ダメでしょ、
全然セリフ聞こえない感じで
いやでも短かったよね、
70分ぐらいで。短い、あ、そうだ、ね、意外と思ったより短かったね。なんかあっという間に終わった感じがする、
う
んうん、アニメーション映画で、そう、何の前情報も得ないで見たのね。
私も
あらすじも何にも、
うんうんうん、
最初さ、その男の人とビクトリアと、うん、ビクターじゃなくて誰だっけ、忘れちゃった
、
なんだっけ、あ、もうミーヤ、とにかく男の人
何
あの二人婚約する二人、
あ、
なんだっけ、忘れちゃった、ビクターじゃねえや、ビクトリアじゃねえや
なんだっけあの人の名前、
そうそう、適当だな、そう、
ビクトリア、
そう、二人がまあ婚約するよみたいなとこから始まるじゃん、
うん、
でなんかその男の方は漁師の家系で、で女の子の方はいい貴族の家系なんだけども、女の子の貴族なんだけども落ちぶれててお金がないっていう、
うんうんうん、
で男の家系は貴族と結婚できるから、なんかやったぜ、
うん、
貴族社会の仲間入りだって、親は騒いでんだよね、
そう、親がね、
そうで
結婚させたがってる感じだから、ね、
そう、女の子の親も落ちぶれてるから、うん、漁師で結構栄えてる漁師なんだよね、
うんうんうん、
その町の中では名の通った漁師だから、
うん、
結婚すれば今度再建できるぜ、イエーイって親は騒いでんだよね、
うんうんうん、
だからなんかその流れでずっと行くのかなと思って見てたのね、
うんうんうん、
そしたらさ、その男の方がさ、
うん、
名前調べられた、ビクトーだっけ、ビクターリー、わかんねえやそう、その男の子の方がさ、
うん、
こう結婚式の予行練習でさ、めっちゃ失敗するんだよね、
う
ん、
まあ多分最初結婚にこう前向きじゃない感じ、うんうん、がしてて、
うん、
そうだね、
そう、でその失敗して落ち込んで森に行って、
うん、
その結婚式の誓いの言葉を練習してて、
うんうんうん、
で指輪をお嫁さんにこう指にこう入れるっていうのを、
うん、
木の枝っぽいところに模して入れたら、
うんうん、
その木の枝が実はそのゾンビだったっていうかさ
死体
死体、そう、びっくりしたよね、
うん、
その指輪をこうやった木が手で、
うん、
その手に手を引っ張られてズボってさ埋まって、
うんうんうん
うん、で急いで引き抜くんだけど、それその死体が地面からこう起き上がってきて追いかけてきてみたいな、
うん、怖かったあれは、
そうそう、なんかそんな展開なのって思って、
うんうんうん、
でそのまま死後の世界に行くんだよね、
うん、
そのもう結婚の誓いを立てましたみたいになって、
うんうんうん、
その死体のお嫁さんと結婚するみたいな話になってくんだけども、うんうん、なんかあれだよね、その死後の世界の描き方が面白かったね、
うん、
骸骨がさ面白かったのはなんかミュージカル調じゃない、この映画
だった、
ね、終始ミュージカル調なんだけどさ、うん、その死後の世界で骸骨が楽器を演奏するシーンあったじゃん、
あった、
骸骨がバラバラになって骸骨を組み合わせて楽器になってんだよね
うんうんうん、うん、
わ、すげえ面白いとかと思って見てて、
うん、
あの陽気な現実世界の方がなんか陰気な感じなんだよね、
うん、
あの色使いとかさ、
なんか白黒っていうか正気がないっていうか、
あの世の方が
楽しそう
な、そう、楽しそうでみたいな、
うんうんうん、
なんか皮肉なのかなとか思って見てて、
うんうんうん、
でまあずっと話進んでって、
うん、
好きなところがあってさ、なんだろう、最後の頃にさ、
うん、
こう2人のその死体のお嫁さんと人間の結婚式をあげましょうってなるじゃない、
うん、
地上であげようってなるじゃん、
うんうんうん、
地上にいっぱい死体があふれてきてさ、
うんうん、
大騒ぎになるじゃない、
うん、
でどうなっちゃうんだろうってなってたら、
うん、
その一人の死体が子供の前に立って、
うん、そう、そこか、
みんな大人はさ、
うん、
怖がってたでしょ、
うん、
わーって怖がってたんだけど、
うん、
子供がさ、
うん、
急におじいちゃん って言って、うんうんうん、なんかその再会するみたいな、
亡くなったおじいちゃんだったんだよね、 その死体が。
そう、それそのシーンでさ、その、うんうん、ローバーのところにやっぱり死体が行って、うんうん、亡くなった旦那さんだったりとかさ、うんうん、なんかあ、なんかいいな、そのそれまでがさ結構なんだろう、こう展開がさ、うんうんうん、ぐちゃぐちゃというぐちゃぐちゃではないけど、こう行ったり来たりしてさ、うんうん、その華やかで面白いんだけども、うん、だった分そこでなんか余計に泣いちゃうみたいな、まあ、あそこすごい好きだったんだよね。かおりちゃんとか好きなシーンとか好きなキャラクターとかいた？
好きなキャラクターは、うん、やっぱその死体の花嫁エミリーか、うんうん、エミリーが好きかな。あ、めちゃくちゃいい子じゃない？
そうだね、うん、いい子だよね。
いい子だった、
ね、まあ、なんで死体になっちゃったのかとかさ、うん、そういうのもエンディングの頃に明かされるんだけれども、うん、もう着地点もね、映画の締めも、うんうん、ね、そうね、まあハッピーエンドになるしね、ハッピーエンドなのかな最後あれ。
もうエミリーにも幸せになってほしかったなとも思うし、
最後蝶々になっちゃうけどさ、うん、なんかそういう贅沢なアニメーション映画だよね。子供が見ても純粋にアニメで楽しいし、大人が見てもなんか深くこう考えていくと、いろんなテーマも隠されてて、
そうです ね、 ね、
あと俺気に入ったのがさ、あの犬、
あ、ビクターの犬、
スクラップちゃん、
うん、
骸骨の犬なんだよね、うん、プレゼントあげるわってエミリーに、うん、から箱もらってさ、うんうん、中に骨が入っててさ、うん、最初骨なんだけど、うん、地面にガーってな散らばったら、うん、犬の形になってさ、
ね、首輪も一緒にあってさ、
そうそうそう、あの犬可愛かったよね。
可愛かった、
骸骨なんだけど、
ね、飼ってた、ビクターが飼ってたワンちゃんかな、
なのかな、過去に飼ってたのかな、
う
ん、
多分そうかなって、そうなのかな、うん、思う。
ああ、そっかそっか、
うん、で再会できた、うん、みたいな感じで、
うん、あの犬が可愛かったな、うん、なんかそういうなんだろう、キャラクターがみんな個性が強くて、うん、うん、あったかくて、
うんうん
うん、なんか親子で見るにはいい映画かなって思った。
確かに、
ね、うん、まあ、6月この憂鬱な感じだけれども、そういう映画を見てね、
うんうん
うん、吹き飛ばすのもいいのではないでしょうか、うん、はい、ということでティム・バートンのコープス・ブライトを紹介した映画のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明宏です。中澄明宏のダベリー、この番組は中澄明宏自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。かおりちゃんお疲れ様。
お疲れ様でした。
はい、エンディングはまたね、ソード市場さんの告知をしちゃおうかな、うん、俺出るしと思うので、うん、紹介していきたいと思います。
はい、
劇団創造市場春公演2019に出ます、
うん、
題名は不思議の国のアリスです、うん、はい、あの有名なアリスですね。そこに出演させてもらいます。こちら日程なんですけれども、2019年6月8日土曜日、こちらが18時開演、そして6月9日日曜日、こちらが15時開演になってます、
はい、
場所なんですけれども、茨城県土浦市にあります騎乗プラザ、亀の城のプラザと書きますね、になっております。土浦駅からも頑張れば歩けます
頑張ればってどれぐらいなんだろう、
は
い、
まあ頑張ったら歩けるよ、
ま
あ、そういう場所にあります。そしてその後なんですけれども、6月22日土曜日、こちら17時開演、うん、そして6月23日日曜日が15時開演、こちらがですね、会場が変わりまして茨城県小美玉市にあります小美玉市障害学習センターコスモスというところでやります、
うん、
こちらはね、ちょっと電車だと辛いかな、 歩けないかな多分ね、うん、お車でお越しいただければ駐車場広いので、
うん、
霞ヶ浦がとてもよく見える場所でいい場所に立っています、
うん、
はい、茨城の良さがぎゅっと詰まった会場ですのでこちらも面白くなると思いますのでぜひお越しください。チケットなんですけれども、チケット前売りが一般1600円、そしてアンダー18、まあ、18歳以下ですよね、は1300円、そして親子ペアというのがありましてこちらが2600円になっております、
うん、
そして当日券なんですけれども一般が1900円、アンダー18が1600円になっております、当日券での親子ペアはございませんのでこちら注意してください。でチケットの方なんですけれども、劇団創造市場さんへ直接お問い合わせいただくか、あとはいろいろあります、ホームページと載せておきますので、うん、そちらでチェックしていただければなと思います、
うん、
あとは僕のツイッターが番組の方に、ホームページにありますのでそちらで DM 等いただければご用意いたしますので、はい、いろんな手段があります。ぜひぜひチケットを入手して茨城県にお越しいただいて不思議の国のアリスご覧になっていただけたらなと思います。
はい、
はい、では香里ちゃんエンディングのあれお願いします。
はい、番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしてます。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしておりますね。6月終わっちゃうともうあれだよ、来年だよ。
え
唐突に挟むはい、まあそんな感じで、また次回配信も6月憂鬱な中かもしれないけれども元気にお送りするので聞いてくださいね、
うん、
はい、ではお別れの挨拶いきましょう。
はい、
はい、リスナーの皆さんも元気にいきましょうね。じゃあいきますよ、せーの、
赴くままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。